ある男の人が、まあ、リンカーンの、まあ人とし、まあ、秘書として一人の男の人を推薦しましたけれども、当時リンカーンはその男を、こう採用したがらなかったといいます。いや、なんであの男でダメだったんですか、こう聞かれてリンカーンが答えたのは、あの男は、顔が悪い。しかし顔が悪いのは本人の責任ではありませんし、いや、40を過ぎた男は自分の顔に責任を持たなければならない。これは、まあ、リンカーンが残した言葉はたくさんありますけれども、彼の言葉としては、あの人民による人民のための政治、まあ、これの次くらいに結構40過ぎたら自分の顔に責任を持つと、結構有名なセリフと言われています。まあ、確かに、まあ、40歳を過ぎる頃ともなると、誰しも前半生で何を考え何をやってきたのか、おのずとその歴史がこう顔ににじみ出ていて、人相を見れば人格がなんとなく分かるような気がしないでもないということもあるかもしれませんけれども、ですからだからこそ、まあ、40を過ぎたら自分の顔に責任を持たなければならないという言葉が、まあ、多分世界中で名言としてあまねく残されているのかもしれません。やっぱりおそらく顔というのは、その人の何がしかを、まあ、表しているような気がしてなりませんし、で、リンカーンに、まあ、顔が悪いと、まあ、断定された男は、まあ、その後、まあ、どうなったのかは私は、まあ、分かりません。で、イエス様が、ゲッセマネの園で、まあ、長いお祈りを捧げた後に、まあ、捕らえられて、まあ、大祭司の館に連行された話は、まあ、大変有名です。屋敷の女中が現れて、これもまた有名で、ペテロの顔を見とがめて、多分ペテロも、まあ、まだ顔が悪かったのかもしれません。あんた、イエスという男と一緒にいたでしょう、私見たんだから、まあ言うわけです。当然イエスの仲間だと知られれば、ペテロだってただで済むわけはありません。いい加減なことをお前言うなよ、あんな男俺は知らんからな、まあ、こんなやり取りが3回繰り返された後、まあ、ひときわ高く、鶏が鳴いたと聖書に書いてありますけれども、まあ、しまったと思うわけです。まさしく、まあ、その通りではないか。今夜鶏が鳴く前に、見たび私のことを知らないと言うだろうと、死であるイエス様は、まあ、ちゃんとそれを数時間前に、まあ、告げていたわけですから、ペテロは、まあ、まだおそらく若かったと思うんですけれども、40を過ぎた男は、まあ、自分の顔に責任を持たなければならない。で、ペテロは、まあ、これは岩という意味ですけれども、でペテロという、まあ、その岩の上に、まあ、願い通り、まあ、イエス様の予言通りといいますか、まあ、こうキリストの教会が、まあ、建てられていくわけですけれども、イエス様の、まあ、復活昇天後、ガリラヤに戻ったペテロは、これはもう人柄がもう変わったかのように、まあ、力強く、まあ、福音をこう伝えていくわけですけれども、これまではなんとなくイエス様の後に従っていればそれでよかったわけですけれども、今度はもう自分が率先をして困難を、まあ、乗り越えてこの初代教会を立て上げていかなければならないって言ったのは、こうガリラヤに、まあ、引っ込んでは見たものの、復活のイエス様の啓示を受けて、まあ、新たにお前は私を愛するかと期するものがあって、まあ、生涯をかける決断というものが、あのガリラヤ湖畔で、まあ、生じていくわけですけれども、もうとにかく俺にはもうこの道を全うするより他に道がないと、まあ、顔というものは、うん、本人の力では、まあ、そう簡単に変えることは できませんけれども、やはりイエス様のこの復活の力とその出会いがペテロの顔つきをおそらく180度変えてしまったものと思われます。ソクラテスという人が、あの町の占い師にじっと顔を見つめられて、あなたは良識に欠け欲望に流されやすい人相と、まあ、そう宣言されて、これを聞いて驚く、まあ、そのソクラテスの弟子たちに彼は、いやよく当てられちゃったなと、私にはもともとそういう性格があるのであって、まあ、一生懸命直している途中なのだと、まあ、ソクラテスが答えたという、そういうエピソードが残ってますけれども、まあ、鉄人ソクラテスであっても、まあ、自分の人相というものを変えることはできませんでした。ペテロはどういうわけでもう顔つきが変わったかのように生涯をかける決断が生じたんだろうか。おそらく、まあ、一途な性格ですから、決心をすればもう、まあ、強いって言いますか、そういう性格的に側面はあったんだと思うんですけども、イスカリオテユダが抜けた後の、まず、まあ、補充をしなければならないとペテロは考えて、バルサバとマッテアの二人が、まあ、候補として教会の中で推薦をされ、くじ引きで、マッテアが、まあ、使徒の一人となったわけですけれども、十二使徒、まあ、十二という数字は、あの旧約聖書の時代にイスラエルの民を十二の部族に分けて以来、まあ、一定の意味というものが、まあ、託されてきました。また、まあ、使徒という言葉ですけれども、これは使徒というのは初代教会の中で最も重要な教会の中で当時職務を担う人たちで、一般にはイスカリオテユダを除く、まあ、イエスの直弟子11人と、そして最後くじ引きで選ばれたマッテア、それにイエス様の弟のヤコブ、そしてパウロとバルナバと、まあ、大体こういう人たちに、まあ、使徒という呼び名は限られています。イエス様の弟であるヤコブがいつ頃から、まあ、福音を伝えるグループに加わったのか、まあ、使徒の働きあたりに来ると突然イエス様の弟のヤコブが現れて、生前はあのイエス様をよく理解しない兄弟でしたけれども、生前はイエス様の生前は、まあ、顕著な存在ではありませんでしたけれども、やはり、まあ、血縁者であるというそういう強みがものを言ったのかもしれません。めきめき、まあ、初代教会では頭角を現して、まあ、ペテロに匹敵する、まあ、エルサレム教会の、まあ、有力な地位を占めるようにもなっていきますけれども、でパウロが、まあ、使徒に加えられたのはほとんどこれは、まあ、異論はありません。文字通りパウロという人は、もう体を張ってイエス様の福音を伝えた人であって、まあ、使徒中の、まあ、使徒と言ってこれはいいでしょう。でバルナバという人は、この人は自分の財産資材を投じて教会を支え、まあ、宣教にも非常に熱心な人で、まあ、ミニパウロと、まあ、言った、まあ、役回りと言っていいと思うんですけども、こうした、まあ、人々が中心となって、ペテロを、まあ、ペテロを支えたわけではありませんけれども、まあ、初代初めての世界で最初の教会が立て上げられて、まあ、いろんな多くの困難に遭いながらも、それぞれみんなが自分の顔に責任を持ちながら、まあ、福音をこう伝えていくわけですけれども、まあ、確かに、まあ40を過ぎる頃ともなると誰しも、まあ、前半生でこの人は何を考え何をやってきたのかと、なんとなくおのずとその歴史がその顔つきににじみ出て、人相を見れば人格が分かるような気がしないでもないですけども、まあ、もしかするとあの思い違いであるかもしれませんけれども、 ルカの22章の60節から62節で、結構これもドラマチックな場面ですけども、レジュメの2番の下の方ですか。鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまであなたは三度私を知らないと言われた主の言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いたと。まあ、この場面はまさに、まあ、ドラマとしても絵画としてもおそらくもう一級のもう特別の迫力を持っている場面です。ペテロという人はなんかこう聖画に描かれたような、まあ、悟り済ました、決して彼は聖人ではありません。第一、命が自分の命が惜しい人でしたし、怖いことも痛いことも、まあ、とにかく大嫌いだったわけですよね。できればそんな災難の渦に巻き込まれたくもなかったと。ペテロは、まあ、権力を握っている、まあ、この大祭司側、すなわち、まあ、体制といいますか、この体制側を選んで、まあ、体制側に着くことを選ぶわけですけれども、イエスに着くのか、この世の権力を握る体制側についてしまうのか、その体制側を選んだペテロをイエスは、まあ、ここのルカの福音書によると、イエスは無言のままじっとそのペテロを、まあ、見つめ返したと、まあ、目と目があったと、まあ、福音書の、まあ、記者は記しているわけですけれども、まあ、私は、まあ、ある人本で、まあ、ある雑誌で読んで興味を持って知ったんですけども、まあ、その人は、まあ、戦争中軍人で英指揮官といって、まあ、戦争中、まあ、沖縄本島の小さな島にいました。いやー、あの人はひどいんですよ。その彼がこの島の島民に自決命令を出したんですよ。まあ食料がなくなりかけてましたから、食べる人が生きていたら困ってしまう。島民を犠牲にして軍が生き延びるという、まあ、そういう魂胆だったらしいんですよ。まあひどい話だな、あんな奴らは許せねえと。まあ、世間っていうのはおおむね、まあ、傾聴不白ですから、ああもっともだもっともだと、なんかこう会津磐梯山を歌うかのごとくに、みんな気安くそう、まあ、うなずいてたわけですね。ところが、まあ、調査が入って、調査が進むに従って、A 指揮官が、まあ、自決命令を出したという、まあ、いろんなこう、インタビューとか調査とかの結果、決定的な証拠っていうのは、まあ、ついに、まあ、見つからなかったわけです。で、本当に自決命令を出したのか出さなかったのかと、まあ、今となっては、まあ、これはもう本当に神様だけが、知りたまうことです。で、戦後この A 指揮官という人は、集団自決をした人々の、霊前に、まあ、お墓参りをするために一度沖縄入りをしています。その時、まあ、那覇空港で A 指揮官を待っていたのは、もうとにかくもう帰れ帰れの、まあ、シュプレヒコールだったわけですね。デモ集会に参加していた現地のある公務員の人がいました。で、彼も、まあ、告発を口にする人だったわけですけれども、で、取材に入ったある、まあ、キリスト教系のジャーナリストがいて、その公務員に、いざとなれば私たちだって同じような罪を犯すことがあるんではないでしょうか、まあ、そういう意味のことを言うと、この公務員は、いや、僕は生まれてからこの方罪なんか犯したことがないと言って、その、まあ、キリスト教系のジャーナリストを大変驚かせたといいます。まあ、40も過ぎた大の男が罪なんか犯したことがないなどと、 なんかもう頭の中身を顕微鏡で覗いてみたいなと思っちゃうんですけども、人間っていうのは多かれ少なかれペテロと同じような人間は弱さを持っている。しかしイエス様は裏切ったペテロを決して一度も告発などしなかった。それどころか22章の31節32節では、この言葉が好きなんですけども、レジュメの2番、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。こいつ裏切るなって分かっちゃってるわけですね。告白するどころか、あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ってるって言うんですよ、ね。まあ、自分の弱さを棚に上げて他人を告発する姿勢とは、まあ、大違いですけど、ね、いやイエスだって、いや知らんと言ったら知らんと、いやあんたあの男と確かに一緒だった、もう私もう見ちゃったんだからと、まあ、女中の大声が、まあ、ペテロを追いかけてくる。その時にカヤパの官邸から両手を縛られ、まあ、突き飛ばされて出てきたイエス様の姿を、まあ、ペテロは目にしたと。そしてイエスもまたペテロの目をじっと見つめられた。ご覧ペテロ、私はお前を責めてるんじゃないよ、お前だけじゃなく人間は結局みんな弱いのだ、弱いゆえに罪を犯し、弱いゆえに信仰も揺れ動くことを私はよく知っている。だから私はその罪をお前たちの代わりにこれから背負うし、お前の信仰がなくならないようお前のために祈りたいと。おそらくこうしたことをペテロに知らせるために、あの、まあ、カヤパの女中のような、女たちも現れなければならなかったと。この辺になんか聖書の深い意味があるように感じられます。福音書の中にあの有名なマルタとマリアの記事がありますけれども、もう猫の手も借りたい祝宴の準備の忙しさの中に、まあ、マリアが、まあ、さっぱり手伝わないと、姉のマリアは、まあ、不満、まあ、マルタは不満であったわけです、ね。姉のマルタには、まあ、当然悪意はありません。ただ一刻も早くイエス様とその弟子たちのために食事を作って、その旅の労というものをねぎらいたかったと。あまり早く来て、あんたも手伝ってちょうだい。けどマリアは、まあ、曖昧な返事をするだけで、一向にイエス様のもとから離れようとはしない。でついにもうたまりかねちゃったお姉さんはイエス様に向かって怒鳴っちゃうわけですね。妹は私だけに仕事をさせるのです、もう少しは手伝うようにおっしゃってください。その時にレジュメの3番で、主は答えて言われた、マルタマルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています、しかしどうしても必要なことはわずかです、いや一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです、彼女からそれを取り上げてはいけません。なんかこの話から、なんかイエス様が姉のマルタを出席、まあ、叱責をしたと思いたくなっちゃうんですけども、決してそんなことはないと思います。イエス様は、まあ、自分をもてなしてくれるために働く姉のマルタの心をよくご存知でした。マルタよ、あなたはしっ かりした立派な女性だ、もうしっかりした性格だ、あなたはこうして私のために一生懸命働いてくれる、だがその立派さ、しっかりさが自分だけの独善性を人生の中に導き入れはしないか。今日台所の仕事のことであなたはマリアを非難する。台所の仕事だけなら大したことじゃないんだ、だが人生の生き方についてもあなたは自分はいつも正しい、そう思う危険性はなかっただろうか。そして惨めな人、罪につまずかざるを得なかった人々を自分の世界から拒絶をし、それを密かに軽蔑する危険性も持っていなかっただろうか。人間は皆弱い。その弱さを自分の中に認めない者は、知らないうちに他人を見下し裁くだろう。けれども私が今こうして町から町へと歩くのは裁くためではない。罪につまずいた無数の人間たちの苦しかった人生を共に理解をし共感するためなのだ。イエス様の死と、まあ、その復活をもって、まあ、キリスト教の歴史というものも、まあ、新しい局面へと移っていきます。ペテロと、まあ、その他のペテロは、まあ、その他の弟子たちと一緒に、まあ、故郷の、まあ、ガリラヤに、まあ、一時戻るわけですけれども、はあ、イエス様がもう十字架で死んでしまった、まあ、イエス様がいなくなってしまえばもう長くエルサレムにとどまる理由も乏しかった。まあ故郷に帰ればとりあえず以前のなりわいを、まあ、なりわいというものを思い出す。で船に乗ったのはペテロ、トマス、ナタナエル、ヤコブ、ヨハネと、まあ主たるメンバーはこの時ほとんど揃っていました。けれども魚が取れない。まあ一匹も取れないまま船を岸に戻すと、なんと復活のイエス様が炭火を起こして弟子たちのために朝食のための魚を焼いて笑ってたどうか分かりませんけど魚焼いてたっていうんですね。パンまで用意してあるではないか。で戸惑う弟子たちを前に一切構わず、さあもう魚を四五匹頼むよと、一緒に食べようと、まあ、パンをちぎって程よく焼けた、まあ、魚を差し出す。もう生前もう弟子たちを可愛がったイエス様ともう全く同じではないか。何気なく、まあ何気なく読めばそれまでなんですけども、大切なのは生前のイエスとこの復活のイエスとの間にはペテロの裏切りの出来事があるわけですね。裏切ったペテロと裏切られたイエスが、まあ、両者が相まみえる。まあ、魚なんか焼いてる場合ではないわけですね。でここで何らかの関係を成り立たせようとするならば、私たちだったら本当だったらもう並大抵のことじゃないわけですよね。ところがイエス様は、いやペテロ、魚を塩引き頼むよと、もう炭火を起こしてそばに立って笑っていたと。もう自分たちのためにパンまで用意したらではないかと。おそらくペテロはこの辺りで自分の顔つきを変えていったんだろうと思います。 焼き魚をおかずにして朝食が終わるとイエス様は特別にペテロにこう尋ねるわけですね。まあ、ちょっと長いんですけど、レジュメの4番。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは再び彼に言われた。あなたは私を愛しますか？はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは三度ペテロに言われた。あなたは私を愛しますか？主よ、あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。あなたは若かった時には自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取ると他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。私たちにとって、悲しむべきことっていっぱいあると思うんですけれども、私たちにとって結局悲しむべきことっていうのは、イエス様のもとから離れてしまうことではないだろうか。例えば、キリストのもとから、300メートル離れるというのは一体どういうことだろうか。よくグリコ一粒300メートルという言葉がありますけれども、あのキャラメル一粒には300メートル走れるだけのエネルギーが含まれているらしいんですね。あんた、イエスという男と一緒にいた人じゃない。私見たわよ。いい加減なこと言うなよ。あんな男を知るもんか。これで大体もうイエス様のもとから100メートル離れてしまったんです。この人、ナザレのイエスの仲間よ。間違いない。俺知らないって今言っただろ。イエスなんか。これでまた100メートル追加。200メートル離れるわけです。とぼけないのよ。あんた確かに仲間だよ。何言ってんだ、チェン、もう知らんよ、あんな男、クソくらいだ。また100メートル追加になっちゃって。大体これで300メートル離れちゃったわけですね。これはもう、グリコ一粒食べたぐらいでは、元に戻れるはずもないわけですね。焼き魚をおかずにした朝食が終わると、イエス様は最後ペテロに尋ねます。あなたはこの人たち以上に私を愛しているかな。いや、もちろん誰よりも今となってはあなたを愛しています。これで100メートル縮まった感じで、あとはもう残り200メートル。ペテロよ、私を愛しているかな。もちろんです、愛しています。さらに100メートル縮まっちゃって、もう残り100メートルですね。ペテロよ、私を愛しているか。もちろん、ご存知の通りです。なんだかんだ言っても、ペテロはこうしてイエス様のもとに帰ってきたわけですね。ルカの22章の、レジュメの2番読んで本当にお祈りしたいなと思うんですけれども、31、32、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様、私はあなたを愛します。教会生活の信仰も、いろんなことがありますけれども、イエス様、私はあなたを愛します。結局それが言えたらいいのか、それだけでいいのかなと思うんですけれども、 西暦64年、ペテロは、まあ、当時ネロ皇帝の迫害を逃れてローマから逃げ出すことにしました。すると逃げ出そうとするペテロの前に復活のイエスが現れ、あなたがローマの教会の兄弟姉妹を見捨てて逃げるなら、私はもう一回ローマに行って十字架につくぞと。ローマには多くのキリストたちが残って迫害と戦っていました。22章の32節、あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。伝説によればペテロはもう恥ずかしくなっちゃって、もう今来た道を引き返し、迫害激しいローマの中に飛び込んで、まあ、殉教したと言われています。40を過ぎたら自分の顔に責任を持たなければならない、一言お確認したいと思います。神様、ありがとうございます。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと。神様、ペテロならずとも私たちの信仰もまた、揺れ動くそういう中にあっても、あなたの信仰がなくならないように祈ったよと。私たちがまたあなたから離れるような時にもまたあなたのもとに引き寄せてくださっていることを覚えてありがとうございます。いろんなことがまたありますけれども、私たちはあなたからまた、離れることはまた、できませんし、主がまた私たちをまた連れ戻してくださることを信じますから、ありがとうございます。いろんなことがありますけれども、あなたは私を愛するかと私たちに問いかけていてくださって、その問いかけに私たちがしっかりと答えられれば、信仰はそれだけでいいんじゃないかと、そのようなまた気分にも私たちはなっていますけれども、どんな時にもあなたをの御足の後に従っていくことができるように導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によって信じてお願いいたします。
アーメン。